ブローカル京都木曜日、サガネッチこと嵯峨根幸子がお届けしております。さあ、ここからは生き生き帰宅情報コーナー、帰宅から楽しい、皆さんに、話題をお届けいたします。今日もゲストをお迎えいたしました。それでは自己紹介お願いしましょうか。
はい、帰宅役所地域力推進室の北村です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。そして、
あ、皆さんこんにちは。同じく帰宅役所地域力推進室から参りました、久保でございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。そして今日ね、もう一人来てくださったんですよね。お名前お願いします。
はい、帰宅役所にインターン生として参加している立命館大学の田所拓郎です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。インターン生で帰宅役所の方にずっといらしてるんですね。
はい、はい、そうです。はい、
今日はじゃあラジオにも出演しようということで、
はい、
はい、一緒に来ていただきました。はい、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。今日は北村さん、どんなお話を持ってきてくださいましたか。
はい、今日はですね、北区魅力再発見事業、また北区なる貸し用の探検について、紹介に参りました。
お、また北区なる。
そうですね、
はい、
また北、もう北区と北区をかけてるんですよね。
かけてるんですね。そう、あの、また来たくなるっていう、この来たいなっていう帰宅と、もちろんこの帰宅っていうのをかけた帰宅なる、
はい、
で柏の探検ということですね。
はい、はいはい、そうです。柏の、あの、北区にはね、学が、あの、いろいろあるんですけども、その中でも今年は、あの、柏の学区というのを取り上げまして、はい、そちらを、あの、歩きながら、あの、魅力を、皆さんでこう探したりとか、今ある魅力を皆さんに分かっていただこうという事業になっております。
はい、これはじゃあ、あの、毎年されている事業なんですか。
そうですね、去年は高ヶ峰の方に貸していただきまして、はい、今年は、まあ、柏の方に、寄せていただくつもりにしております。
あ、そうなんですね。あの、じゃあ高ヶ峰の方は、じゃあ去年はどんな感じだったんですかね。
去年はですね、まあ、高ヶ峰探検ということで、はい、まあ、高ヶ峰は、まあ、京都市で有名な踊りが数多く、まあ、残る場所でして、まあ、そちらの、まあ、踊りを皆さんに見ていただきながら、まあ、知識を深めていただくというような事業になっておりました。
はい、久保さんももちろん参加されてたと思うんですけれども、はい、どうでしたか。思ってらっしゃった高ヶ峰と、まあ、はい、あの、もちろん企画されてる時からね、はい、いらしてたとは思うんですけれども、はい、何か新しい発見とかありましたか。
そうですね、まあ、この事業すべてに言えるんですけども、
はい、
我々職員もその北区のいろんな学区のことってなかなか知らないんですけども、まあ、実際にその事業をやって、まあ、地域の方々と触れ合いながらいろんなことを知ると、あ、この学区ってこんな学区だったんだとか、いろんな発見が、もう私どもの方が発見あるというような形の事業になりましたね。
はい、そうなんですね。はい、参加された方っていうのはたくさんいらっしゃったんですか。
そうですね、昨年も120名の定員だったんですけども、はい、申し込み者がなんと300人から400人と、もう多数の方にご応募いただきまして、
はい、
まあ、残念ながら抽選ということで、うん、まあ、120名を選ばさせていただいたんですけども、
はい、
まあ、その外れた、ね、200名ちょっとの方も、ね、今回また再チャレンジしていただければ非常に幸いです。
うん、本当ですね。はい、その人気の授業ということなんですけども、はい、まあ、今年は柏の、はい、ということですけれども、もういろいろと、あの、計画されてるんですよね。
はい、そうですね、はい、今年はですね、まあ、柏の学区、結構、あの、上行に近い町でして、
うんうん、
あの、西陣織の、あの、工房がたくさんある地区になってますので、あの、その工房の方にお邪魔させていただいて、はい、実際西陣織が、まあ、出来上がるまでの過程を、あと、皆さんと一緒に回れたらなというふうに思ってます。
そうなんですね。
はい、
例えばどんなところがあるんですか。
ですね、まあ、ちょっと専門的になるんですけども、あの、はい、倉庫とかですね、
はい、
あと成形といった、まあ、ちょっと糸関係のところにお邪魔させてもらったりとか、
うんうん、
あと実際に、あの、力書機、あの、機械で折ってはるところですね、
はい、
あの、そこを見させていただいたり。
あ、はい、そうなんですね。
はい、あと小学校にもですね、はい、実は柏の小学校には、
はい、
あの、産業ルームというところがありまして、
はい、
そちらには、あの、手旗の織り機があるんです。
へ、
でそれを、あの、実際に実演していただいて、
はい、
あの、手織りで西陣織こうっているところを、あの皆さんと一緒に、あの、見学するということも考えてます。
へ、あ、そうなんですね。はい、なかなか、あの、 その小学校の中に入ることっていうのも一般的にはできないですし、はい、その職級をね見ることっていうのもなかなかできないかなと思うんですけども、まあ、実際にそんな手織りのね、織っているところっていう見る機会は少ないと思うので、はい、
そうですね、非常に貴重な体験になるかと思います。
そうですね、きっと学校なので割と近づいて見ることもできそうな感じですかね。
実はですね、普通の教室 の、はい、中にポンってこう織り機があるんです。2機ほどあるので、はい、まあ、本当に間近で見ていただくことができるかと思いますね。
そうなんですね、はい、なんかね、そういう施設的なところで見学することも、まあ、もしかしたらあるのかもしれないですけど、教室の中に2機あるっていうのはかなりな近さで見られそうですよね。 それもまあ見るだけじゃなくて実際に織ってくださってるっていう。
そうですね、まあ、実際に織っておられた方、はい、今回来ていただきまして、はい、で、まあ、織りながら解説もしていただこうかと、うん、思っております。
そうなんですね。実際に私は実は織り屋の娘でして見たことはあるんですけれど、はい、でもなかなか手織りの方は少なくて、はい、私の時にジャガード織りって言って機械でガシャンガシャンガシャンガシャンって織るのはしょっちゅう見てたんですけど、はい、手織りのところっていうのはなかなかすごいなっていうふうに思うんで、見てみたいなと思いますね。そう、それにその織るところだけじゃなくて、その材料のところ、はい、糸だったりとか、はい、そういう工房はなかなか見せてもらえることはないと思いますよね。はい、
それも非常に貴重な体験になるかと思います。柏の学、まあ、我々何回かこう歩かさせていただいたらですね、はい、今でもやはり機械の音、ガチャガチャいう音が普通に聞こえてたりですね、あと、まあ、見させていただく工房に関しても、まあ、普通の民家の1階にこう機械があったりとか、はい、糸をこう整えるところがあったりとかしてて、うんうん、もう一見普通の家なのに実は工房みたいなところがあるので、ちょっと面白いなというふうに思って、はい、おります。
そうですよね、普通に散歩してるだけではわからないことがたくさんありそうですね。
はいはい、そうですね。
へえ、いや、なんか今こうその企画されているのだけでもなんかとっても楽しそうにお話ししてくださっているので、はい、いやー、この日楽しいんだろうなっていうふうに、うん、思います。はい、なんかそしてその西陣織っていうと、どうしてもその西陣っていう地区って思ってしまいますけど、はい、その柏野にたくさんあるんですね。
はい、そうですね、まあ、西陣織っていうのは上京っていうイメージがすごくあるかと思うんですけども、
どうしても、ね、はい、そんな風に思われてしまいますね。
そうですね、で、まあ、実は北区にもあるんですよっていうところを、まあ、今回の売りにもできたらと思ってますし、柏の学どっちか言ったら、ね、上京区にすごい近いところですね。やっぱりその辺の関係もあるのかなというふうに思ってますね。
はい、ちょっと柏野は歩いたことがなかったっていう方もね、ぜひ一度歩いてみていただきたいですよね。はいはい、はい、まあ、その西陣織のそういうところももちろん見ていただくんですけれども、なんか面白いものを探せっていうタイトルがさっき出てたんですけれどもこちらは何になりますか。
正気さんですね。
あ、久保さん君に教えてもらいました。正気さん、はい、めっちゃ難しい字で書くんですよね。
そうですね、
はい、もしかしたらもうちょっと私たちよりも先輩さんはよくご存知なのかもしれないんですけれども、はい、ちょっと若い世代の方はあんまり知らないかなって思うんですが、こちらは何ですか。
そうですね、我々も初めて聞くまでわからなかったんですけども、うん、昔の古い民家ですね、はい、にはこの正気さんという、まあ、銅像みたいなものなんですけどもうそれがまあ屋根の上に飾られているんですね。
はい、
で一体これ何のために飾っているんやろうっていうところでちょっと我々調べさせていただくと、
はい、
まあ昔はですね、いろんなやっぱり病ですねが流行ったりだとか、まあ、災害天災ですね、そういったものをやっぱり怖いとか、やっぱりうちの家はそういう災害に遭わないでほしいとかいう思いからですね、この正気さんを置くことによってそういう魔除けとかですね、そういった効果があると、まあ、信じられて各家建てられるときに屋根の上に、まあ、置くというような、うん、まあ、形になってたみたいですね。
へえ、はい、そうなんですね。なかなか、まあ、今はその瓦を吹いてるお宅っていうのも少ないのかなと思いますし、うんうん、はい、その上その正気さんが挙げてあるところっていうのは、はい、あんまり見かけない、街中ではあんまり見かけないのかな、ね、ちょっと気にしたことがなくてあれなんですけど、うん、はい、たくさんありそうですか。
まあ、それはもう来ていただいてからのお楽しみということで
探すんですね。
そうですね、
あそこにあったみたいな感じですね。なんかね、どんな風に掲げられているのかとか、その正気さんも全部同じではなさそうですね。 なんか全部同じっていう感じでもないみたいな、
はい、いろんな形があるんですけども、あのなんか正気さんってあの特徴がありまして、
はい、
基本なんかヒゲが生えているとほうほういうものらしくて、まあ、ヒゲさえ生えてればいろんな形の正気さんがある
っていうあそうなんですね。じゃあその作り手の方のちょっと いろいろなデザインがあったりとかするのかもしれないですね、はい、へえ。あの田所さんは、はい、あの歩かれたんですか、もう柏の学区内。
あ、そうですね、北村さんと久保さんと一緒にあの時間とかを測りながら、はい、歩きました。
そっか、コースをちょっと決めるのにいろいろ歩かれたんですね、はいはい、じゃ あのちょっとその正気さん見つかりました。
そうですね、あの後半の方に、はい、出てくるんですけど、ここのルートが僕は4体ほど見つけられました。
ヒントが出ましたよ。4体はあるいうことが分かりました ね、
はい、4体はあります。
じゃあ4体よりも多いのか、ね、あのちょっといくつぐらい多いのかっていうのをちょっと探してみていただく。3体やったらまだあの田所さんに負けてますからねぜひそこ ね、あの調べてみていただきたいなと思います。田所さんは立命館大学の学生さんですけど、京都の方ですか。
いや、出身は栃木なので大学から京都に来ました。
そうなんですね、はい、だったらもう全然京都の街のことそんなに詳しくはないですよ ね、
そうですね、
ま、ものすごいフリークとかそういうことじゃないです。京都の街めっちゃ知ってますではない、
はい、そう、観光客程度ぐらいの知識だったんですけど、
はい、だったらあのこう柏の歩かれた時に、はい、その食器の音がしたりとかするのびっくりされたんじゃないですか。
そうですね、あの下宿があの金閣寺の近くなので本当に柏の学区って近いところだったんですけど、
はい、
こんなに身近なところになんていうんですかね、歴史を感じられるところというか、本当にさっきも北村さんもおっしゃっていたんですけど、
はい、
道路を歩いてたら、うん、あの家の中からその畑の音が、
はい、
聞こえるので、うん、それには本当に感動しました、はい、
そうか、なんかあの私たちではね、またちょっと感じるのとは違って、そういう別の土地からいらした方っていうのはまたよりその歴史の深さとか重さとかっていうのを感じていただけるのかもしれないですね、はいはい、どうしても観光の街のところ、観光でこう賑わっているところはね、なんか行くと思うんですけど、こういったまあ住宅街ですよね、まあ一般のそういうところで歴史を感じていただけるってなんかちょっと嬉しいですね、はい、そうか、そんな柏の探検、まあ、あの北区にお住まいの方でもなかなかその自分の学区以外のところをそんなにゆっくり歩かれることって少ないかもしれませんので、ぜひこの機会にあの柏の学区歩いてみていただきたいですね、はい、じゃあこれあの実際に行われる日程なんですけども、いつになりますか。
はい、こちらの方なんですけども、
はい、
まあ、来月の11月の11日の日曜日の、
はい、
まあ、午前中の授業になりまして、
はい、
まあ、あの受付9時から行いまして、
はい、
まあ、開会式9時半からということで約まあ2時間から3時間の授業になります、
はい、じゃあ午前中にこれをやろうということですね、
は
い、
そうですね、
はい
はい、で、
はい、
集合場所がまあ柏の小学校になりまして、
はい、
まあ、柏の小学校を出発してまたあの散策して柏の小学校に帰ってくるというような授業になります、
はい、じゃあ柏の小学校を目指していただくということになります、
はい、
市バスだと千本倉間口のバス停が近いですかね、
そう
ですね、金閣寺、金閣寺道だ、ごめんなさい、金閣寺道のバス停から歩いてちょっと10分ぐらいありますので、
はい
はい、あの柏の小学校ちょっと見ていただけるといいかなというふうに思います、
はい
はい、で、こちらが、定員がさあの昨年と同じ、
そうですね、昨年と同じ120名となります。
お、120名ですよ、
はい、120名です
昨年、抽選漏れた方だけでも200名ぐらいいらっしゃるんで、うん、どうなるかなっていう感じなんですけど、今年もぜひね申し込んでいただいて、今年は当たるかなっていう感じで ね、ぜひぜひ申し込んでいただきたいですね、
はい
はい、でそ の、 あの柏の学区を回るということ と、参加していただくと何か素敵な参加賞がある。
そうなんです、はい、
何がいただけるんでしょうか、ま
あ、西陣織の小物をプレゼントするんですけども、この中身についてはこれも参加した人のお楽しみということで、
もうちょっと気を持たせますね、はい、いやなちょっと何もらえるやろ、でも西陣織なんですよね。
そうですね、
いや、はい、いいですね、西陣織の小物をいただけて、そして柏の学区楽しく見ていただけてっていう、そういう授業になってます、はい、あ、北江ちゃん大所奏とかもやるんですね。
そうですね、はい、はい、
そっかそっか、ちょっと健康にもなっていただいてということですが、じゃあそんな参加賞も出るので参加費はお高いんじゃないんですか？
ところがどっこい参加費は無料なんです。
まあ素敵。いやでもいいですね、その本当にこうフラットね、ぜひ参加していただきたいですけど、まあ、でもねたくさん申し込んでいただきたいので、抽選になるかもしれませんけれども、ぜひ、まあ、まずは申し込んでいただいて、参加費も無料ですので、はい、お願いしたいと思います。これお申し込み期間はもう始まっているんですね。
はい、そうですね、昨日の10月の17日の水曜日から始まっておりまして、
はい、
来週の10月26日の金曜日までが申し込み期間となっております。
はい、ご興味のある方はぜひ忘れないうちにね申し込んでいただきたいと思います。はいはい、お申し込み方法はどんな感じでしょうか？
はい、申し込み方法はですね、電話、ファックス、電子メールにて取り扱っておりまして、京都いつでもコールまでお申し込みいただければと思います。
はい、
でまた申し込みの際にはですね、代表者の方の氏名、住所、郵便番号、電話番号、そして、同伴される方の人数を、記載もしくは申し上げていただければと思います。
はい、じゃあ何人か一緒にということで申し込むことができるわけですね。
はい、そうです。
はい、京都いつでもコールは、電話番号が 075-661-3755 075-661-3755 番です。ファックスは 075-661-5855 075-661-5855 番となっています。またこちらの方、メールの方は、ホームページ見ていただくと、こちらの方につながりやすいと思います。またラジオミックス京都の私の番組トピックスの方にもまたあげますので、そちらから申し込んでいただけるようにリンク貼っておきますので、ご覧になってください。はい、本当にたくさんの方に申し込んでいただきたいですね。
そうですね。
はい、はい、田所さんもその当日は参加される予定ですか？
はい、そうですね、ロッパンでやるんですけど、はい、その一般を担当させていただきます。
お、そうなんですね。はい、じゃあちゃんと皆さんを連れて行ってあげて、はい、はい、案内できるように頑張ってください、ね。
頑張ります。ありがとうございます。
はい、ちょっとインターン生としてちょっといろいろ柏野の、ね、方に関わっていただいたわけなんですけれども、京都の街の印象はどうですか？
そうですね、歴史的な、建造物とかはもちろんなんですけど、やっぱり路地とかちっちゃい路地とかに入っても歴史を感じられる、本当にいい場所だなと改めて思いました。
なんか素敵な意見いただきました。ありがとうございます。ね、路地が多いので道もちょっと分かりにくいというお話もちょっと出てたりもしましたけど、はい、そんなところもまた迷いながら楽しんでいただけたらいいのかななんて思います。はい、ぜひこちらの方、今ね聞いてくださっているリスナーの方、どなたでも参加していただけるということですので、また来たくなる柏の探検、ぜひお申し込みいただきたいと思います。今日は話聞かせていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。
お越しいただきましたのは、北区役所地域力推進室まちづくり推進担当事業係長の北村さん、そしてまちづくり推進担当の久保さん、そして立命館大学からインターン生の田所さんでした。ありがとうございました。